2022年8月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。暑いですね。最近の活動としてはですね、先月末に僕が所属しているですね、視覚障害を持つ医療従事者の会ゆいまーるのですね、ドクター交流会がオンラインでありまして、そこでいろんなね、先生方と話をしたんですけどもね、いや非常に勇気をいただきました。僕よりね、大先輩がたくさんいらっしゃるんですよ。医療従事者としても大先輩だし、視覚障害の当事者としても大先輩なんですが、皆さんね、それぞれの人生の歩き方をされてるけども、今、医療にね、携わっておられて、ね、なんかその、気持ちと、あとやっぱりこう、いろんなね、日常の工夫の知恵をですね、たくさん教えていただいて、すごく元気をもらいました。本当にありがとうございました。はい、あと、そう、今月ね、8月はですね、私、新しい曲を作りました。これはですね、今年の4月にね、参加した、網膜色素変性症フォーラム。そこのトークセッションでですね、カミングアウトについてみんなで話をしたんですが、まあ、障害のカミングアウト。ね、どういう風に伝えるのか、伝えない方がいいのか。特にそこに恋愛がね、絡んでくると難しい。好きな人だから言えない。いや、好きな人だから言いたいとかね、そういういろんな気持ちがあって、あ、これはラブソングになるなぁと思ったのでですね、ちょっと3ヶ月かかりましたが、無事一つの曲にまとまりまして、今月ですね、このホームページの音楽室のコーナーにですね、スイートカミングアウトというタイトルでですね、アップされる予定です。予定です。間に合えば。なので、もしよかったらね、そちらの方もお楽しみください。それでは行ってみましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第16回。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、まあ、そんなわけでね、夏休みなんですけどもね、毎年ね、この時期に思い出すのは平和教育ですね。僕は広島の出身なので、広島のね、小学校とか中学校では、この時期、夏休みでもね、学校に集まって平和教育っていうのを受けるんですよ。まあ、戦争とか原爆にまつわるね、映画を見たり、本を読んだり、あるいはね、実際に体験された方をお招きして、ね、お話を伺ったり、まあ、そういうのをやってたんですが、やっぱり子供心にね、まずは怖かった。っていう印象がまずはありました、やっぱ映画でもね、戦争にまつわる映画ってやっぱ映像的に子供にとってはちょっと怖いものも多かったですしね、ホタルの墓とかね、千羽鶴少女の話とか、あるいは、ね、白旗の少女とかもそうですけどね、アニメで真っ黒なお弁当っていうのを見ましたね。真っ黒なお弁当、これはなんか少年がね、その日広島市内に出かけて行ったら原爆が落ちて、で帰ってこない少年をね、お母さんが必死に探したんだけども、見つかった少年はもうね、黒焦げになって亡くなってて、お母さんがね、持たせてあげたお弁当ももう黒焦げになってたみたいなね、なんかそういうアニメでね、なんか一回しか見てないんだけど、今でもやっぱりその映像とかね、なんかこう、脳裏に焼き付いてますわ、やっぱりね。なんかね、思えばね、僕が子供の頃はちょっと山の方で遊ぶと、防空壕の跡とかね、残ってたんですよ。まあ、もうレンガで埋めてはありましたけど、防空壕の跡って残ってたし、広島市内とかに行くと、こう、鉄のね、扉がこう、ちょっと熱でひん曲がったみたいな、そういう古い建物がまだ残ってたりもしたので、ああ、確かにここでね、昔戦争があったんだなっていうのはなんか子供心に感じたし、またじいちゃんとかばあちゃんのね、昔話を聞くと、やっぱりみんな戦争というものがね、人生に影響を与えてる。本当たまたま一つ早い路面電車に乗ったおかげでですね、爆心地を離れて助かったり、たまたま原爆が落ちた時に物陰にいたから熱線を浴びずに助かったり、逆にたまたまその日だけ広島市内にね、用事で出かけたらそこで原子爆弾が落ちて被爆したりとか、なんかね、本当そのたった数分のズレ、たった数メートルのズレがね、 生死を分けるっていうね、なんかそういう時代をね、じいちゃんばあちゃんたちは生きてたんだなっていうのはね、うん、でもね、あのじいちゃんばあちゃんもちろんね、それぞれいろんな考え方や価値観があるし、性格もみんな違うけども、でもみんなね、声を揃えて言ってました。戦争だけはもうしちゃいけんと、これだけはみんな共通してましたね。これはその平和教育でね、お話をしに来てくださった方々もみんなここだけは共通してました。いろんな価値観はあったけど、やっぱり戦争だけはもう二度としちゃいけないと、これだけはみんなおっしゃってましたね。だからね、今年あの戦争というものが身近で起こった時に、なんかまずは拒否反応みたいなのがね、心に起こったんですよ。あれだけ二度としちゃいけないってね、こうみんなが言ってた戦争が起こったんだっていうことで、まずなんかね、心がなんか拒否反応、拒絶みたいなのを起こしてですね、自分の心がね、ね、たくさんのね、人の人生とか命とかを犠牲にしてやっと迎えた終戦だったのに、まだこうして戦争は始まってしまったと。なんかね、そのじいちゃんばあちゃんたちはこのニュースを見てどんな風に思うんだろうなとかね、そうね、あと僕自身はなんかこの戦争のニュースを聞いた時に、一つのドキュメンタリーをね、思い出したんです。何年か前にタイの洞窟の奥に少年たちがね、閉じ込められたっていう事故があったんですよ。でも洞窟の中には水も溜まってて、少年たちはまあ奥の奥の離れ小島みたいなところにいるんだけども、どうやって助けていいかわからないと。水を抜くわけにもいけないし、いかないし、壁も壊せないと。でも酸素はどんどんなくなっていく中で、もういろんな専門家が集まって、もう海外の専門家からも知恵を借りてですね、どうやって助けようかっていうのをすごいこう検討して、最終的にはなんかダイバーの人と麻酔科の先生がですね、そこまで潜っていってですね、で少年たちを一人一人麻酔で眠ってもらって、やっぱり子供だからパニックを起こすから、麻酔で眠ってもらった状態で酸素ボンベをつけて、ダイバーが一人ずつ抱きかかえてですね、地上まで運ぶという。このダイバーが一人でこう往復するのも結構危険なルートですから、すごくね、やっぱりリスクは高かったんだけども、でもなんとかね、そうやってでも、やっぱり少年たちの命を見殺しにするわけにいかない。見捨てるわけにいかない。なんかね、これがやっぱり人間の本来の価値観だと思うんです。命に対する価値観だと思うんですよ。それは医療の現場でももちろんそうで、ね、消えそうな命、消えかかってる命でもなんとか守ろうとするのがやっぱり医療だし、それはコロナのね、情勢になった時もみんな怖かったですよ、未知のウイルスでね、でも感染症病棟の先生たちはやっぱりね、自分もかかるかもしれない、家族にうつすかもしれない、でもやっぱり患者さんが苦しんでる以上、やっぱりそれは助けにいかでもならんって言って皆さんこう出勤されたわけですよね。やっぱりね、命っていうのはそれだけやっぱり何とかして守ろうとするものじゃないですか。なんかね、どれだけ人生のね、最大のチャンスを棒に振ったとしても、どれだけのお金を使い込んだとしても、使い込んだとか使ったとしても、それは命を守るためでしたって言われたら、まあそれはしょうがないねってなるのがやっぱり人間だと思うんですよね。それがね、戦争の中ではね、たった一発の爆弾で何十人亡くなりましたっていう報道がなされてね、ああ命の価値が変わったなというかね、そういう命の価値が変わってしまうのがやっぱり戦争なんだなっていうのをね、なんか今年すごく感じた気がします。ねえ。なんか自分はね、こう、小学校の歴史の授業でね、日本は戦争に負けて、新しい憲法を作って、平和主義を抱えてね、掲げて、二度と戦争はしないと誓いましたっていうのを習った時に、なんかまるで世界中がね、平和になったような、そういうふうに思っちゃったんだけども、でも残念ながらそうじゃないんだなっていうかね、日本は確かにね、平和主義で戦争しないって掲げたかもしれないけども、世界中がそうなったわけではなかったし、なんかそれをこうね、学びました、今年なんかね、いや広島にいるとやっぱりこう、その辺戦争とかね、原爆に対する意識が高いから、やっぱりこういろんな報道も番組もテレビで結構あるしね、例えば どっかでね、こう原子力発電所とか、あるいはこう原子爆弾の実験者団っていうニュースがあると、広島ではやっぱりこう座り込みをしたりね、そういうことをする方々もいるんですよ。で僕らはそういう中で育ったけども、でも僕が実際じゃあ東京に、こう大学生になって東京に出た時に、やっぱりそこはね、温度差を感じたんです。やっぱ報道を見ても、やっぱ広島ローカルの報道とね、こう全国放送でやっぱりそういう扱いも違うし、例えば原子爆弾でもね、もう広島の人間は何月何日何時何分に大体どの辺に落ちたっていうのは大抵知ってますけども、やっぱり東京に来たらやっぱ知らない人がほとんどだったりするし、でもそれはある種当たり前だよね。僕がじゃあ東京大空襲について詳しく知ってるかっていうと全然そんなことないから、それはもちろんそれが当たり前なんだけども、だからこう日本の中でもね、これだけ温度差があるわけで、だからこれからはもちろん平和のことは考えていかなくちゃいけない。だけどもなんかその井の中の蛙じゃダメだというか、ね、平和を叫んで自己満足で終わってちゃ意味がなくてですね、ちゃんとそれが届くように伝わるようにこう訴えていく、メッセージを送っていくにはどうしたらいいか、だし自分たちだけのその狭い価値観だけで見てはいけないんだなっていうのをね、なんかすごく今学んでる気がしますね。ただいろんな価値観はあるけど、やっぱり命というものは大事、やっぱり見捨ててはいけない、大事にしなくちゃいけないものだって、この価値観だけはね、やっぱりどんな時代になっても揺るがしちゃいけない、人間として揺るがしちゃいけないんだろうなっていうのはね、強く思っています。そんな夏ですが、皆さんもですね、ちょっとこうなんかこの時代ね、ほんとため息ばっかり出てしまいますけども、そういうことを考えてみるのもいいんじゃないでしょうか。じゃあ最後にね、今日も一曲やりましょう。ちょっと今日もね、家の中なんであんま大きい声出せませんけども、よっしゃ、それを守るの 砕くのはたやすい。それでもたった一つ、それでもたった一つ、同じたった一つ。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第16回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。やっぱり平和が一番。バイバイ。